今日は詩編の12編です。このところにはこの世からの救いのことが語られてあります。12編の8節のところを見ますと、悪しき者が至るところで横行しますという言葉が出ていますけれども、まさにこの世の姿というのは悪しき者が至るところで横行している、それがもうこの世の姿ではないでしょうか。そういうようなこの世からダビデは一節のところで主よお救いください、そう言っているわけです。ですからキリスト教の救いっていうのはこの世からの救い、じゃあどこで私たちは生きるのか、それは天の御国で私たちは永遠に生きる、それが救いであり希望ということになるわけです。そして一節のところに、敬虔な人は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。悪しき者が至るところで横行している、そしてその逆に敬虔な人は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去るという姿がこの世ではあるということです。それでは敬虔とは何か、それは神様を恐れるということであるわけです。神様の前にへりくだって生活をする人、誠実とは何か、それはもし自分が罪を犯したならばその罪を認めて悔い改める、それが神様に対する誠実ということであるわけです。ですから私たちは隠す必要はないということです。最初の罪、アダムとエバは何を行ったのか、彼らは身を隠すということをしたわけです。それが罪の姿である。そしてそのことは実は2節のところを見ると、この二心という言葉が出てきます。二つの心がある、表向きの心と裏の心と、そういうものがあって、人にはよく見せてるけれども、その実その人の心の中には欲がある。それはまさに虚しい生き方になるわけです。そして3節には、主がへつらいの唇と傲慢の舌をことごとく断ち切ってくださいますようにとあるわけですけれども、このへつらいというのは強い人におもねる、強い人にはいい顔をするけれども弱い人に対しては傲慢になる、それがもうこの世の人の姿ではないかと思います。そしてその傲慢ということは4節のところに、我らはこの舌で勝つことができる、この唇は我らのものだ、誰が我らの主人なのかと言ってもう高ぶっている、そういう姿があるわけです。外面では謙遜そうに見えてるけれども、しかし心の中ではもう自分が一番素晴らしいものだ、誇ってしまう、もうそういう悪しき者が至るところで横行している。そしてこの世においては神を恐れ、そしてまた真実に歩む人たちは、五節を見ますと、苦しむ人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くという、そういう姿があるわけです。そして今私は立ち上がる、神様は立ち上がってくださる、私は彼をその求める救いに入れようと約束を与えてくださるわけです。だから私たちが目指すところはこの世で生きるっていうことではなくて、神の国を待ち望む、そしてまた神様のその栄光平安の中に私たちは永遠に生きるっていうことができるわけです。ですから私たちはこの世で立派に生きるとか、またこの世で素晴らしい生き方をする、それを求める必要はないわけです。やがてそういう世の欲は過ぎ去っていくということになるわけです。むしろ私たちは神の国、永遠を目指していくということであるわけです。そして今私は立ち上がる。実はイエス様は立ち上がられたわけです。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、そしてこの世において神の国を伝えていかれる、そしてその救いを与えてくださる、 5節の終わりに、私は彼をその求める救いに入れようと、そのように約束してくださったわけです。そしてこのことはある意味マタイの5章のところに三条の水訓が出てくるわけなんですけれども、そのところでイエス様が語られた、一つは苦しむ人っていうのは義のために迫害されている、その人は幸いである、天の御国はその人たちのものである、必ず神の国がこの苦しむ人、迫害されている人には与えられる。また貧しい人が嘆く、ここの支援にはあるんですけれども、マタイの5章の3節のところを見ると、心の貧しいものは幸いである、天の御国はその人たちのものだから。ですから言うなれば、あの三条の水訓は天の御国の約束から始まって、天の御国はその人たちのものだからです。ですから私たちはもうこの世の素晴らしさを求める必要はないということです。やがてこの世の栄光は過ぎ去っていく、神様は私たちに神の国のその現実をやがての時には与えてくださる、その希望があるわけです。そして6節のところを見ると、主の言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7度試され純化された銀とあるわけですけれども、この主の言葉はもう真実であるということです。土の炉で7度試される、7っていうのはこれは完全数です。もう火に7度も焼かれる、しかしそこから出てくるのは何かっていうと、もう純粋な銀である。そしてその銀っていうのはまさに鏡のようにですね、輝いて、もう本当に混じり気のない、この光を、輝かすことができる。主の言葉はまさに真実であるということになるわけです。そして7節に、主よあなたは彼らを守られます。敬虔な人、誠実な人、そしてそれは苦しむ人であり貧しい人、そういう人を神様は守ってください。じゃあ神様の守りはいつから与えられるんだろうか。7節の終わりを見ると、今の世から常しえまでも彼らを保たれます。ですから今苦しんでいても神様は今守ってください。そしてやがては私たちはこの世の旅路を終えて神の前に立つ時があるんですけれども、その時も守ってくださり、また私たちを永遠の御国に入らせてくださる、その約束があるわけです。私たちはこの世においてはいろんな苦しみや、また辛いことあるかもしれませんけれども、神様が守ってくださる、そしてまた天の御国を私たちは仰ぎつつ歩むものとさせていただきたいと思います。